ねえねえ、何してんの？
種ラジってんの？
種ラジ。
どうもオレンジです。
やっぱり通勤時間にぶち当たると急にドキドキします。ポンです。
夜中全部谷翔太のラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、まあ、ざっくり喋っていこうかっていうことなんですけれども、種ラジです。よろしくお願いいたします。
ざっくり。
まあね、世の中全部種にしろ、しよう。もう噛んでるというね。うん、この噛むこと指摘文化を駆除する回でおなじみ、私、ポンでございますけども。そ
うそう、無視しました、無視しました。無視しました、僕は今。はい。
無視しました。無視するのはちょっと嫌だね。うん、まあね、世の中は全部種にしようということなので、まあなかなか全部種にするのは難しいんですよね。はい、その、自分のリアリティのある距離感の中で、ね、まあほら、うん、さっき無視するって言ったけど、ほら、まあ自然と無視しちゃうことってあるじゃない。うん、つまり、はいはいはい、これは話題にしていいこと、これは話題にしちゃいけないこと、
うん、
まあね、俗に宗教とか、うんうん、政治とかそういう話はあんまりしない方がいいみたいなことを言ったりしますけど、うん、話題の種っていっぱいあるんだけど、うん、だんだんこう自分が仕事に集中してると仕事のことばっかりとか、うん、趣味がこれって決まってると趣味のこととか、例えば家族のことだったら家族のことばっかりにこうどうしてもこう集中していって、なんかだんだんこう自分の視野が狭くなったりとか、うん、あと自分はそのことをやってるんだけど、言語化することができなくなるみたいなことがあって、うん、まあそういうことをなんていうか乗り越えられると、うん、いろんな種がもっと見つかるんじゃないかなということで、種ラジというふうに名前をつけたんですけど、
うん、嘘みたいな。どうしたんですか？急に。
いやいや、改めて。それでね、はい、まあ、我々はそのイベントごととか、うん、まあ世の中すごくイベント増えてて、もうこれは、始めた3年ぐらい前から結構もうパンパンで、もう PTX なんかもいつも検索してもパンパンで、うん、気がつけば、うん、あ、この前イベントあったんですよって大体言われるみたいな、なんかそういうぐらい、イベントがものすごく多い状態で、うん、まあね、単純に宣伝だけではなくて、本当にこう、内場の中でちょっと喋りたいみたいなところとか、何でもかんでもイベントとして、うん、盛り上がっているんだけど、ただそれってこう結構その場で終わっちゃったり、あと語られることがなかなかないとか、何でもかんでも 100%、うん、いやよかったとか、なんかそういう友達の演劇行ったみたいな、なんかそういう終わり方することが多いので、うん、まあちょっとそのイベントのレポートなんかを中心に、うん、まあオレンジさんもイベントを作ってたっていうのもあるので、うん、まあそういう話をしてたことがまあ我々きっかけなんですけど、まあそういうことがスタートってこともあって、うん、このコロナ禍っていうのは、うん、めちゃくちゃ僕らの、うん、なんていうか、首根っこ掴まれたっていうか、うん、つまり、自分の観念。
そうですか、う
ん。いやいや、なんていうの、自分の視野だけで語れることっていうのにはやっぱり限界があるから、うん、じゃあその、種を体で感じるにはっていうんで、イベントだとか、まあ人との出会いとか、うん、そういうことを割と拠り所にしてて、うん、やっぱ本だけ読んでればとか、自分の好きな映画だけ見てればっていうのは、まあ別に、それみんなね、うん、ファンはそれぞれやってることだから、僕らが、まあ、それやってもいいんだけど、うん、まあ、それはそれだけど、それプラスアルファしたいなっていう思いはあったんですけど、でも出かけられないから、うんうんうん、この、うんうん、なんというか、ね、最近だったらアマゾンでもネットフリックスでも、あなたはこれお好きじゃないですかっていうふうに進めてくる仕組みは、非常に便利なんだけど、うん、なんか結局のところ、うんうん、何こう、向こうの商売の都合に合わせて僕らが動いてるだけみたいになると、なんかこう、いろんな種を拾いたいのに、うん、なんかこう、結果操られてるみたいな感じがして、僕は嫌だなと思っていたんですが、まあこれはちょっと枕ね。うんうん、おいで、やっとそろそろ出かけてもいいんじゃないかみたいなムードがあって、まあ、うん、私も美術館とか映画とか行ったり、あとオレンジさんもいよいよ、ね、うん、もう、それはもう映画も、ほぼ毎日映画館行ってたような人が映画をブロックされてるわけですから、うん、これはもう、なんていうか、もうお腹パンパンっていうか、えらいことになってたと思うんですけど、まあ今日はちょっとその、うん、そんなせき止められた感覚、まあこれはね、そうじゃないんだっていうふうな主張もあるとは思うんですけど、僕はでもやっぱ肉体っていうのは大きい問題だと思うので、それはそれやっぱり閉じられてたところはあると思うんですけど、うんうん、まあそれがいよいよ解放された感覚を、うん、ちょっとこの音にね、 ボイスログ残しておいた方がいいかなということで、うん、ちょっとオレンジさんのその辺の話を聞きたいなと思いまして、まだ皆さん行けてる方、行けてない方ね、飲み会行けた方、行けてない方、いろいろいらっしゃると思うので、まあ、ちょっとその最初の感覚をちょっと聞いておきたいなと思うんですけど、うん、オレンジさん、映画館、先日行かれたそうですが、うん、どうでした？
はい。そうですね。東宝シネマズ日比谷っていう、有楽町のね、ところにある映画館と、あと東宝シネマズシャンテというね、そのすぐ近くにある映画館に、まあ、2作品続けて見てきたんですけど。うん、
はしごってことだ。
まあ、はしごですわ。まあ、せっかく行くならね。なんかまあ、僕はなかなか電車に乗れない、まあ、未だに乗る恐怖症があったりするので、自転車で行けるところまで行くっていうことで、ギリギリ行けるのが日比谷だったりしたので、そこまで
行
ってきた。
そこに自転車でまず行ったってことなのね。
自転車なんですよ。
なるほど。逆に心配な気もするけど、まあまあまあ。
しかも自分の自転車じゃなくて、千代田区内とか、はい、東京都内を行けるレンタサイクルみたいなのがあって、うん、
はい、はい。
30分で100いくらとかね、そういうやつを使って、うん、はるばる行ってきた。皇居沿いをこうずーっと滑走して行ってきたんですけど、うん、
はい。
まあ、その行く手前までにやっぱね、ドキドキする感じはあるんですよ。映画に行く楽しみよりも、うん、なんか万が一ここで感染したらどうなるのかっていう気持ちの方結構強いままに、はいはい、息を殺しながらじゃないですけど、こう移動していって。
マスクをして自転車に乗って。
もちろん。
で、その、はい、ちょっとあんま細かく聞くとなんですけど、ドキドキしたいのは、例えばどの辺でっていうのはあるの？それとも全体にとにかくドキドキしてたの？
結構全体に通してですけど、やっぱ人とね、すれ違うタイミングとかっていうのはちょっとドキドキしますよね。
なるほどね。
はい、なかなかやっぱ公共で、まあ、時間帯を選んだというのも良かったのかもしれないですけど、あんまりそんなに人とすれ違うことは多くはなかったんですけど、
うん。
でもそれでもドキドキ。万が一この人が、みたいなのをちょっと感じながら、
まあ移動して、出てなかったからね。
うん。で、東宝シネマズ日比谷っていうのが、こう商業ビル、あ、そうだ、その前にせっかく有楽町に行くならっていうことで、他の映画館にも行って、パンフレットだけ買ってきたりとかもしました。
なるほどね。だんだん微妙になってくる。まあでも
気持ちはわかります。上映が、すごく、僕のこの、こう、映画に対する、こう、なんだ、ドキドキ感の高めを感じてほしいんですけど。わざわざ、こう、上映が終了、まあ、上映、スケジュール的に見られないというか、なかなかね、うん、毎日のようにこう、行くことはできないから、このタイミングにまとめて行っておかないと、うん、買っておかないとっていう気持ちがあって、他の映画館でも見てかったけれども、今のところ見られていない。でも、いつかもしかしたら DVD とか配信で見るかもしれないから、その時のために、まあ、パンフレットって基本的に他の場所で買えないので、オンラインで Amazon とかで買えたりしないし、はい、まあ、古本屋とかで時々やったりはするんですけど、なので、今のうちに買ってこう。
見てない映画のパンフレット買ってるってこと？
そう。いつか見るだろうっていうことで、
ね、
ヒューマントラストシネマ、はい、有楽町っていうところに行って、はい、ブックスマートっていうね、映画のパンフレット買ったりとか、ハニーボーイとかね、そこら辺のいつか見ようと思ってるやつを買ってきたりとかして、
ま
あ、東宝シネマズ日比谷行って、
はいはい、
いると思いますよ。パンフレットだけ買うっていうのちょこちょこいると思います。うん、結構クオリティも高いですね。出版物として。で、東宝シネマズ日比谷までまたプラスして、自転車で行って。で、実は東宝シネマズ日比谷に、そのレンタサイクルのポートがあったりするんですよ。
自転車で行く人用なのかね。はいはい。
わかんないです。ミッドタウン日比谷っていう大きい商業ビルの中に東宝シネマズ日比谷が入ってるんですけど、うん、そこの1階の奥の方にですね、ポートが実はあって、そこで、うん、降ろせるんで、結構行きやすかったりはするんですよね。は
い、渡りに自転車だね。
で、はい、そこで、まあ、そう、商業ビルなんで、いつもは、階が何階かな、5、6階ぐらいに商業ビルの中に映画館入ってるんですけど、うん、いつもだったらエレベーターを使うんですけど、今回はちょっと柄だな気が引けるなと思って、エスカレーターをわざわざ使って、ちょっと人が通らないタイミングをこう狙って、こう、エスカレーターで、うん、ちゃんと空間、距離を空けてみたいな感じで、
はい、
エスカレーターに乗って移動して、まあ会場着いて、うんで、結構ね、平日の日中だったんですけど、人は意外といらっしゃいましてですね、うん、別に、でも、あれか、月曜日だったんで、うん、au マンデーっていうね、au 会員の方というか、うん、まあ、その、特定のサービスに入ってる方は安かったりする日だったりするので、はい、そこを狙ってっていう人は意外と多かったのかもしれないですけど、はい、意外と人が多くって、はいはい、 そうそうそうそう。まあ映画館普通に復活。まあもちろんあのその時は半分しか入れないっていう状況がキープされていたし、かなりあの入り口でも検温もされましたし、アルコールの消毒のあれもところどころに置いてあったりとかはしたんですけど、で実際まあ映画を見てやっぱ一番驚いたのは、音の大きさですね。なんかスクリーン自体は僕結構あの後ろの方で見るタイプ。
ちなみに。
あ、見た映画は、ストーリーオブマイライフ、はい、私の若草物語という、ね。
席はどの辺ですか、席は。
席一番後ろの端っこの方ですね。結構端っこがいくつかあるような、はい、あの、レイアウトだったりするので、はいはい、その中の、なんか左の後ろの隅の方みたいな。
お姉さん好きな場所なのかな、じゃあ、割と。
好きな場所ですね。できれば、その、端っこでも、一番こう、真ん中寄りの方がありがたかったりするんですよね。はいはい、まあ、だから片側に人がいないっていう前提の席みたいなのが好きで、で、かつその、移動しやすい、万が一こう、トイレに行きたくなった時に移動しやすいみたいな意味合いで端っこが好きだし、あと、まあ、コロナ禍で、いよいよ、その、後ろから席が来たりしたら嫌だな、ということで、やっぱ一番後ろが、いいな、みたいなのがあって、はい、そういうすべての願望を叶えるのが、まあ、一番後ろの隅の席っていうところで、選んでみてたんですけど、それでも全然音はすごく良くって、それってやっぱり、あの、多分どこの家で素晴らしいシアターを構えようが、実現できねえんじゃねえかなっていうぐらい、やっぱ高音質で、かつ、インパクトのある音っていうもの、しかも、まあ、細かなね、特に、ま、ストーリーオブマイライフなんですごく、まあ、どちらかというと静かな映画だったりするので、うん、微細なその変化みたいなところの音を感じられるっていうのはすごく良かったですし、うん、やっぱり圧倒的に物語に集中しやすい環境として。
あ、それ改めてやっぱ思いますか。
だってその、
はい。
なんかもうコロナっていうこと全く意識しないで済みましたね、今回映画を見てる最中は。
もう本当にその物語忘れちゃう。
そう。どっぷりと疲れる体験って、これは他の、ネットフリックスとかアマプラとか見てる限りにおいては不可能だなって思った。
うちでね、見てたら、やっぱりね、うっかりスマホ見ちゃうとかね、なんか、心のどこかでね、
そうそうそうそう、
引っかかっちゃいますよね、何かね。
自分の中である程度制御しようと思っても、宅配が来たりしたらそこは、折ったりしなきゃいけなかったりするので、はいはいはいそういうのも全くこう無視できる。ちなみにでも、あの、隣の隣の隣の隣かなぐらいにいるお兄ちゃんは普通に携帯見てましたけどね。
何をチェックしてるんですか、うん、おー、なるほどね。
わかんない。仕事の俺なのかななんか依存症かなんかなのかなかわいそうだなと思ったりはしましたけど、まあそういう人もいるけど、はい、僕はもう完全に集中できるっていう状況が作れるっていうのは、そのお金を払う価値がある。この集中するという体験において僕はお金を払ってるんだっていうのは、すごく、うんうん、改めて実感したりもしましたし、あとまあ他のお客さんが結構いるっていうのよくって、うん、平日の日中なんですけど、本当に、あの、埋まってました。多分、満席くらいじゃないかな。くらい、はい、まあ、終了直前だったっていうのも大きかったし、口コミでどんどん広がってるっていうのも効果として大きかったんだと思うんですけど、まあ実際面白かった映画でしたし、そういうのもあるんですけど、うん、人が多くって、人が、なんか、まあ、笑い声とかが漏れるような映画ではなかったんですけど、どういうところ、まあ、特に僕一番後ろにいたりするので、その、なんか、なんとなく、ざっくりとこう、人の動きというか空気の、その揺れみたいなのを感じられる環境にいたりしたので、そこら辺を一緒に見てるんだ感、一緒に空気を醸成してるんだ感がすごく、良かったりして、それは基本的に僕一人でしか、あの、家では見たりしないので、映画とかは、そういうのはすごく良かったりしたなと思ったりはしましたかね。
なんかその、
あとでも、最初は、
うん、うん。どうぞどうぞ。
最初はその久々感みたいなのあったんですけど、うんうんうん、なんかすぐになんか、まあ、毎日の、さっき言ったように、毎日の映画館に行ったような人間なので、うん、すぐに慣れましたね。なんか、元の自分を取り戻したっていうか。
思い出した感あります他の人。当時ああだったな、あの感覚みたいな。
うん、もう完全に、なんか元通り、なんか半年ぐらい空いたんですけど、完全に元通りって感じがしてて。うん、まあ、あの、これのせいで僕はまた、今週とかもまた映画館に行ったりするんですけど、まあまあなんか、一回こう取り戻しちゃうと、まあなんか中毒性ですよね、本当にこれ怖いなと思うのは、中毒性があったりするので、うん、またすぐに行ってしまうなっていう感じがあったかな。うん、なんか映画館によるよればというか映画の作品によっては、うるさい人も多かったみたいな、ツイッターとか見たりしたんですけど、全然そんなことはなくって、普通に皆さん、うん、まあ作品によるんでしょうかね、本当に。静かな方が多かったなっていうところ。あとは東方シネマズといえば、 オープニング前の幕開の山崎ひろのさんのね、トークとかを見ると、うん、あ、なんかすげえ懐かしいなって、この人最近見ないな、みたいな感じがあったりしたので、映画館に行くと山崎ひろのさんに会えるっていうのが。
ね、映画館のこれちょっと、僕も映画館見て思いましたけど、そのオープニングの前の、うん、始まる前の予告編とか、はいはい、まあ、それこそあれですよ。
ムービーね、
映画泥棒もリニューアルしたりとか。
はいはい。かなり激しくなってましたね。
うん、ねえ、なんか、なんだっけあれ、なんか、なんとかっていうやつだよね。パニクルみたいな。パニクルじゃないけど。
ああ
飛んだり跳ねたりしたりとか。あと、山崎ひろなさんもソーシャルディスタンスを保って撮ってますってことをなぜかすごく PR するみたいな。はい、なんかそういう。
まあ、いつもソーシャルディスタンス保ってる映像だったって気がするんですけどね。はい。
一人しかいないし。孤独な感じはね。そうそうそう。で、あとなんか映画館のスタッフの皆さんがこうやってますみたいな PR だとか。
うん、はいはいはい。
これを見ます。なんかマスクしてる人してない人いるなとか急に気になっちゃったりもするんだけど。まあでもなんか、うんうんうん、ああいう、その本編と関係のないものを入れられることも映画館だとちょっと許容できる感覚っていうのは、うん、なんか僕も懐かしくちょっと思ったりはしましたよね。
ね、うん。懐かしさとかもあったり。そうか。あとは、もう一つごめんなさい。外から入った時の、なんか外気に触れたマスクみたいなのが気になって、中ではマスクなんか予備用の持ってたんで、外の、こう、触れてるじゃないですか。マスクって基本的にまあ外の空気を一応守るっていう。まあ、機能的には、あまり効果ないと言われてるんだけど、なんかそういう外のものがいろいろついたものを、いつまでもこう映画を見てる最中2時間もつけてるのが嫌になったので、別のマスクに切り替えたりとかはしました。
見始めるときに新しいマスクに取り替えたってことね。うん、ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。4枚ぐらい持ってるんで、そうですね。それで切り替えたらし
い。なるほどね。
そのぐらいかな。
そうか、うん。はいはい。じゃあもう帰る頃は、割とこう、その映画のドキドキも収まって、いや、これはちょっと、また来れるなっていう感覚があったっていう、そういう帰り道だったってことなのかな。うん、
そうでしたね。うん、なんとかでなるなって、行ってみればなんとかなるな。
はいはい、うん。なるほどね。いや、まあでもね、これをね、人によって慎重だと取るとか、いろいろ考え方あると思いますけど、うん、でも、まあこれね、実際かかるかどうかっていう、立論で言えば、それは全然低いわけだけど、やっぱ気持ちの問題として、やっぱみんながこう、うん、おたおたしてることが、この現状なわけだから、そこをなんとかしたいなと思うわけですけど、うん、あともう一個、美術館にも行かれたって話がありました。こちらも、
はいはいはい。
感想を少し伺いますか、
いいんですか、僕ばっか喋っちゃっていいんですか、東京現代美術、東京都現代美術館という、うん、清澄白河にある、はい、美術館がありまして、ここもギリギリね、自転車で行けたので、自転車を借りて、行ってきて、
で、もう、はい。
あ、意外と涼しくて逆に雨が降ってきちゃったんで、ちょっと困ったんですけど、はい、はい、ぐらいの感じで、うん、江東区もそのポートがあるんで、ちょっと現代美術館からは離れるんですけど、うん、歩いて8分か10分くらいかな、ところにあったりとかするんで、うん、そこに置いていったんですけど、まあ、二つ展示を見てて、オラファー・エリアソン、時に川は橋となるっていう展示、これはまあ、ずっと3月ぐらいからやっていて、まあ、この中の、中断期間もあったんで、9月の27日までかな、ずっとやっているものだったりとか、うん、あと、幼な心を君に展っていうのも同じく9月27日までやっていて、その二つをセットで、見てきて、まあ、常設展については前にも一回見てたんで、今回は見なくていいなと思って、スルーして、その二つの企画展を見てきた感じだったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとびっくりしたのは、これもなんか平日の日中だったんですけど、めっちゃくちゃ人いるんですよね。うん、
あ、混み合
ってる。めちゃくちゃでもないか。まあ、そう、混み合ってる。普通に一つの展示、まあ、いくつかの展示会場というか、そのね、はい、特設展の中でもブースが分かれていて、それぞれのところ移動しながら見ていくんですけど、うん、それぞれのところに、まあ、毎回、10人ぐらいかな、は普通にいる。まあ、作品によるのだと思うんですけど、オラファー・エリアソン展については、うん、特に、若い女性が圧倒的に多くって、なんでこんな平日の日中にこんなに人がいるんだろうと思うぐらい混み合っていて、はい、展示に普通に人が行列しているみたいな。なんでだろう。だから僕はだからあえて、この日、まあ月曜日はね、休みだったりするので、この平日の日中でもこの時間っていうのを狙ってきたんですよ。意外と混んでいて。
で、うん、まあ、映画に行った後、まあ、
うん。
映画に行く前ですか、これ。
いや、そのまま、映画、あ、後です、後です。一週間後ぐらいです。
あ、じゃあ映画体験をしてるから、まあ、ちょっとそういう場所に行くのは、はい、まあ、気持ち慣れてる状況で行ってるってことですね。
まあ、その前の時点もこの前話した通りだと、東京芸大でやってる展示会とかもちょい、あ、まあ、行ってはいるので。
はいはいはい。
はいはい。だから、ま、美術館展示会っていうものは、映画に比べて固定した場所っていうよりは、いろんなもの自分で選択して移動できるものだったりすると思うので、そこら辺は、比較的ハードルは低いというか、まあ、距離を取ろうと思えばそこから出ちゃえばなんとか済むんだろうな、みたいなところあるので、はいはい、まあ、
でも賑わってんだよね。
気軽では、賑わってました。まあ、幼心君に点は、遅い時間だったのもあって、そこまで混んでなかったというか、まあ、半分くらいかな、うん、人数的にはだったんですけど、普通にまあ人はいたので、
うん、
まあ一つ一つの作品、いわゆるその上野の美術館みたいに、こう、ずーっとこうゆっくり動き続けるみたいなものではなく、まあ比較的スムーズに見られるものだったりはしたんですけど、うん、まあまあまあまあ、なんか、人混みが多くなったらちょっと逃げるように動くみたいなことを繰り返し繰り返ししていて、見てた。うん、まあ、ちょっとね、展示会自体は両方とも面白くなかったんで、あんまり、あんまりあれなんですけど、まあ、行った甲斐があったかっていうとどうだろうっていう感じなんですけど、
でもさ、やっぱりこう天井高いところでさ、うん、まあ生の作品を見て、はい、で、その、詰まる詰まらないも含めて、ね、いろんな知識をさ、うん、こう、何、空で総動員して、見たり、あとまあね、うん、よくわかんなかったら近づいて質感見るみたいな、うん、なんかそういうこう、
うん
うん、3D プラスアルファみたいなことは、やっぱ現場だとできると思いますけど、うん、その辺はいかがですか？
僕、まあ事前にその日曜美術館とかでもそうですし、うん、展示会自体を紹介しているテレビ番組とか見ていて、あ、なるほど、こんな感じか、みたいな感じはあったんですけど、確かに実際に現地に行ってみて、その場所に他の人たちと一緒に、まあ、見るっていう体験を通して、まあそれを通さないとある種もこのアートとしては多分あまり意味がないなっていうものもちょいちょいあったりはしたので、
うんうんうんうん、
そこは確かに良かったというか、でも、なんか、やっぱり、ホワイトキューブというか、その室内でやる展示の限界みたいなのをオラファエリアソン展についてはちょっと感じてしまったというか、
うん、
結構一番面白かったのが彼自身が他の国とかでやっている野外でのプロジェクトの写真だったりしたんですよ。
なるほど。
これなんか実際に見たらすげえ面白そうじゃんみたいな、その氷を実際にその南極の氷を持ってきてそれを街中で展示するとか、
うん、
なんか街中のその自転車を鏡にしてそこに映すものとの、まあ、借景ですかねみたいなものを比較して、うん、いろいろその都市っていうものを捉えるみたいな、そういう野外展示だったらこの人面白いのになんかこの枠の中で収めなきゃいけないからいろいろとどうだろうみたいな。自然を考えるにおいて室内で展示するってそもそもどうなのよみたいなことはあったりするので、うん。そこら辺は違和感はあったんですけど、でもやっぱりさっき言った通りその体験したからこそっていうのはあったりはすると思うので、それはいけてよかったなとは思いました、
ね。そういう評価をするってこと自体もでも行かないと多分できないよね。で、
そう。まさしく。
ウェブの画面とかだとさ、全部同じ、評価になっちゃうわけだから、それはリアルな方がいいって思うけど、そこに行くと、うん、飾ってあるものと、やっぱその、シチュエーションを、ちゃんとこう使ったような作品が面白いなとかいう感覚はやっぱりこう、うん、まあもちろんそれを見ようと思ったら、そのね、山の中なり街中に行かなきゃできないわけですけど、やっぱそういうことにこう、うん、希望を持っちゃうというか、それ見たいなって気持ちになれるってことですよね。
うん。
うんうん。
ある種はそのオンラインを介してだとインタラクティブ性みたいなのに限界はあったりするので、
うんうんうん、
やっぱりそこを肉体を介してというか現地においてその場所があってものがあってっていうものと人間とのその相互の作用みたいなものを、まあ、幼い頃君にとか特に体感系のものは多かったりしたので、そこら辺は、うん、実際に行ってこそだなっていう。ていうかこれを画面上で見てて、例えば AR3 兄弟さんが、スポンジをこう、ビヨーンって伸ばして、ビヨーンって伸ばして、そのスポンジの上を、川田トムさんって、一番目立つメガネの人がこう、飛ぶみたいな、作品があるんですけど、うん、あれをこう、なんだろう、インターネット上で見せられたところで、ああ、こういう、なんか CG なんだな、とか、こういうもんなんだなと思うけど、理屈で処理しちゃう、実際にその、
ね、
そう、動いてるスポンジがその横にあって、その、隣で AR 上で、重ねているものがあるっていう、そのリアルあっての AR みたいなところはすごく、感じましたから。まあ、そういうのは確かにこういうものは現実でないと意味がないものだなっていうのは感じてますね。
なるほど。 ありがとうございます。まあね、こう。
ポンさんどうなんですか、ちなみに。
はい。僕、
ポンさん初めて行った話、まあ。
そうですね。いや、まあちょっと僕、結構ね、忘れかけてね、すでにね。もうなんていうか、いろんな
ところ
に。
そうですよね。結構前ですもんね。早かった、早い段階で結構、
ね。そうね。本当に不良で申し訳ないんですけど。まあちょっと俺の感想を含めつつ、ちょっとまとめていきたいんですけど、うん、その、
お願いします。
まあオレンジさん的に、その、まあ結構ね、解禁っていうことをちょっと意識的に、まあ先週、今週みたいなことでやったと思いますけど、
うん、
今振り返って映画に行くことについて、まあ別にその判断はどうこうって話ではないですけど、今その前と違ってどういう感じになってますか、うん、映画館に行くことについて。
まあ大丈夫かなっていう、
ね。ああ、それはその映画館の体制とかお客さんの動きとかを見て、
うん。
まあそんなにこうビビりすぎなくても大丈夫かなみたいな、そういう感じってことですか。
まあそれもあるし、体制もあるし、うん、あと結果としてね、うん、実際。映画館においてそのクラスターとか生まれてないというか感染者自体もあまり報道はされていないので、この辺は、安心できるようになったかなっていう感じかな。うん、
これも一応聞きましょう。まあ、そうは言っても、映画館の魅力っていうのを再確認しちゃったら、うん、これはやっぱりちょっとかけねないなっていうところもあったりします？
うん、もちろん。だから行きますもん。
そういうことだよね。それはだから、同じものをアマゾンで見れますからって言われても、うん、まあ、多少のお金がかかっても、やっぱ映画館で見たいっていう気持ちは、やっぱ改めて確認したみたいなところもあるってことですかね。
うん。
なるほどね。
そうですね。
そう、なんかね、この、まあ、緊急事態という状況が起こって、やっぱこう、我慢することに、なんかあんまりこう、深く悩まずに、そこはこう、感覚持たずにっていうところでずっと僕ら生きてるわけですけど、でもね、人によっては本当に飲み会に行ったりだとか、うん、まあちょっとわかんないけど、こう、まあ、わーっとね、盛り上がってる人たちとかがいらっしゃったりするので、まあそれ自体がどうこうってわけではないんですけど、ただ、あの感覚を一旦忘れてる人も多いと思うんです。うん、なんか、みんなでお酒飲んでた感覚とか、そういうの忘れてる人とかがいると思うんですけど、うん、なんかこういうものをなんか取り返す感覚っていうのは、なんていうのかな、なんか僕は今思うことは、なんかあんま激しく取り返しそうとすると怖いなっていう気もするんですよ。なんかこう、うんうん、今までの鬱憤を晴らすかのように飲み会ばんばんしてもなんか良くない気もするし、うん、まあでもなんかその、一遍行くことによって、愛おしさがすごいなんか戻ってくるっていうか、うわ、これだったわっていうふうに思うじゃないですか。なんか映画、最初見た時とか。うんうん、だからなんか、ああいう感じとかを、なんか確かめられる意味では、まあ映画以外でも、そういうのってすごく貴重だなと思うし、その、今日のこの言葉の、ね、オレンジさんの感覚とかって、これ結構大事だなっていうか、多分どんどん過ぎてったら、当たり前にまたなっていっちゃうと思うんですけど、うんなんかゼロになる感覚ってなかなかこう大人になるとできないじゃないですか、なんか。
うんうんうん。
いや、映画って何ですか？行ったことないんで知りませんみたいなこととか、まあ最近の若者だったらいるのかもしれないけど、なんかそういう風なところに立ち戻ることができない。まあもちろんそれはね、一遍行ったことがあると、すでにすぐ行けば取り返しちゃうことではあるんですけど、なんかこの取り戻す感覚っていうのが体験できたことはすごくラッキーな感覚だなって思うんですよね。なんかこれをなかなか体験できないじゃない多分。
うん。
これはそのね、ネガティブな話で言えば、例えば戦争とかがあって、娯楽にずっと触れなくて、やっと出会えたみたいなそういうこともあるかもしれないし、まあ僕らは割と軽症だったとはいえ、うん、半年ぐらいをね、オレンジさんは行けなくなったわけだから、それは結構なことだと思うんですけど、もこの取り返す感じっていうのを、なんかこう、どう言葉にしたらいいかわかんないんですけど、ちょっと使えると、なんかいろいろこう、他のことにも運用できる気がするんで、で、これこそまさになんか種ラジのなんていうかこう、言語化できない、情報化できないその種みたいなやつで、なんかこの感覚を、なんか皆さんと共有できると面白いななんてちょっと思ったりはするんですよね。そう。だから僕はだからなるだけその振り幅が、あんまりないように、心の揺れがあんまりないような感じで選んではいるんですけど、でもね、俺まだね、うん、落語の寄席は行けてないんですよね。
はぁ。
予選、予選は別に、予選ももう全然普通にやってんだけど、あの、席を空けつつも。
うん。
だからなんかね、そういうこととかまた行ったらきっと、うん、なんかふわーって思うんだと思うんだ、その瞬間は。なんか。そのふわっていう感じがなんか、うんうんうん、あの、面白いなと思うんで、これはでももっと他のことにもいろいろあると思うから、ぜひ皆さんからおはがき募集したいぐらいなんですけど、うん、まあなんかちょっと、ね、俺
に。ここに行きましたと、はい。
そうそう、そういうなんか、あの、あ、これ久々だったわ、みたいな感覚を、なんかちょっと残しておいてもらえると、うん、なんか面白いな、というか、うん、あの、改めて映画見るって何なのかっていうことね、今日ちょっと聞けましたけど、なんかそういうことが言語化できたりするのかな、なんて思ったりするんで、うん、あの、この復活のタイミングをぜひ、あの、存分に味わっていただきたいと、まあ、そんな感覚で思います。うん、感覚って言葉が多すぎましたけど、以上です。はい、ということで、はい、何のコーナーかよくわかりませんけども、種ラジでございました。はい、はい、ということで、お相手は、これから行きたいところ、豊島も閉まっちゃったしな、そうね。
花屋敷。
はい、じゃあちょっとそれを、東京一週間、違うな、なんかで探します。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。